猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第192回始まります。
はい、始まります。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、今週もなんとかギリギリスカイプで猫好きさんと収録ができました。
はい、
はい、なんかちょっとまた、ね、なかなか体調戻らないっていうことだったみたいですけど大丈夫ですか？
そうですね、はい、だいぶ良くなりました。
だいぶ良くなりました。あ、はいはい、良かったです。
良かったです。
はい、はい、まあ、そんなこんなで本編行ってみましょう。
はい、
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
どうも、しゅんせいです。私はポットリのキャスト話してもいいですかという番組で皆様のもとにゆるい雑談をお届けしています。 iTunes や WordPress などのサイトで配信中です。 Twitter は @poddode ハッシュタグポットでです。ぜひ皆さん聞いてください。
はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、まあ、またまた季節柄というか時節柄というか花粉症の話、
はい、
まあ、アレルギーの話と、
はい、
いうことをやってみたいと思いますけれども、
はい、
猫好きさん確か花粉症でしたっけ？
そうです ね、 ですよね。私、はい、花粉症なんですよ。
バリバリ花粉症ですか？
バリバリですね。でも、
はい、
花粉症なんだけど、うん、スギ花粉ではないんですよね。
お
なんだけど、
はい、
花粉症の症状が出てて、
はい、
そう、何で出てるのかっていうのがあんまりはっきり分かってないっていう。え、
検査みたいなしなかったんですか？その花粉症っていうか、そのアレルギーのアレルゲンの検査ってあるじゃないですか。なんか
いや、いくつかしたんですけど、はい、
ヒットせず。
そう、なんかハウスダストと猫アレルギーととかはあったんですけど、なんか花粉系のやつがどうもあんまり引っかからず。
引っかからない、うん、
はい、で、うん、だけどなんか多分だから私が勝手にその花粉症をハウスダストと私が勘違い、体が反応して、
うん、
アレルギー反応が出てるのかなって、
うん、
うん、いう風に勝手に決めつけて
はいはい、はい、
してるんですけど、いやもうこんで、でもスギ花粉ではないので基本なんかみんなスギ花粉が終わった後ぐらいに、
はい、
なんか来る花粉なんですよね、私。
はいはいはい、はい、うん、
でひどいんですけど、今回はもう全然皆さんのと同じ時期から、
はい、
もうくしゃみと目がかゆいのと、
はいはいはい、
あと喉がかゆくて、もう大変なことになってですよね、今回
今回は、
今回
ついに、じゃあ本当の花粉症になったって、スギ花粉の花粉症になったと。
あ、なっちゃったのかな、もしかしたら。
いうことですかね。ね、あれじゃないですか、敷地というかある限界超えちゃうといきなりなるってよく言いますもんね、花粉症って。
あ、そっか、じゃあやっぱり検査し直した方がいいんですかね、うん、
もしかしたら ついに限界超えてスギ花粉の花粉症になったとか、まあ、なんかの花粉症にな
ってしまった。
なってしま、本当になってしまったと。
あ、そっか、そういう可能性があるんだ。
あれじゃないですか。
うん。いや、でもそうですよね。もう鼻が。
はいはいはい。もうぐしゅぐしゅですか。
もうぐしゅぐしゅ、というか、そうですね。はい、鼻の中が痒くて、
はい、
あの、なんていうのかな。私はなんか鼻に手を、鼻先に手を置いて、
はい、
強く押し気味で右左になんていうのかな、かくっていうのかな、
はいはい、
っていう、なんか鼻の穴には指突っ込めないじゃないですか、はいはいはいはい、
一応レディの上一応
レディだから、
いやいやいや、まあ、レディですからね、
そうか、はい、レディじゃなくてもですよね、人間とってですよ、
まあまあまあまあ、
そう、鼻先になんか指を置いて、はい、右左にその鼻をなんかムチュムチュするっていうのかな、はいはい、よくするのが結構もともと癖なんですけど、
はいはいはい、
いや、さらに悪化して、でもムチュムチュしすぎて、
もう真っ赤になっちゃって、真っ赤になっちゃうじゃないですか、鼻血が出る、
そう
やりすぎて鼻血が出る
やりすぎて、その鼻の奥が多分切れちゃってて、もう今の時期ずっと鼻血なんですよね。
うわー、それはそれで辛いですね。
そう、辛いんですよ本当で、なんかアレグラっていう、はい、まあ普通に病院ってアレルギー症状がひどいのでアレグラくださいって言って、アレグラだけを、はい、処方してもらって飲んでるんですけど、
いや、それやっぱりちゃんと耳鼻科とか行ってあれじゃないですか。
あ、やっぱそう思います、
と思いますよ
もうでもなんかもう、もう去年のこれからまあちょっと調子悪くて、
はいはい、
もう病院のたらい回しが続いてるので、
はいはいはい、
もう、もうぶっちゃけ病院飽きたんですよね、もうもう病院が行きたくない、もうもう病院嫌なんですよ、
まあまあ、いやいや、それはあの、それはすごく心の底からそう思いますけどいいじゃないですか、別に耳鼻咽喉科でまたパターン違うから。
いやー、まあまあねまあでもなんかその行って初診料を取られる、
はい、
さらに待たされる、
はい、
やっぱ気の合わない先生だった、また耳鼻科を変えるとか、まあ、そういうのもまたあるのかなとか思うと、もうなんか、あ、もう病院行きたくないって言って、もう病院行きたくない病ですもん
行く前から憂鬱になっちゃって
そうそう行く前から勝手に憂鬱になってるんですよ
いや、この時期ね、多分その耳鼻咽喉科ってめちゃくちゃ混んでますよ、花粉症の人を押し寄せてる方、多分、うん、
絶対そうですよね、
あ、めちゃくちゃ混んでると思うんです、うちの場合はもう嫁ちゃんが重度の花粉症なので、ずいぶん前から、もう最初から諦めて早めに耳鼻科行ってるんですけどね、薬もないから、もう1ヶ月ぐらい前かな、はいはいはい、1ヶ月半ぐらい前には、もう出そうっていうか、症状出そうだからって、早めにもう、耳鼻科通ってるんですけれども、待たされるんで、もう朝一、開く前から並んで、それでもやっぱりね、もういきなり、並んでる前に並んでる人いるとかっていう感じで。
そうですよね、
もう嫌になってますよ。
やっぱり1ヶ月分しかね、処方箋系はもらえないから、
で結局1ヶ月ごとに行かなきゃ、
うん、いけないんですよね、
いけないので、
うんうんうん、いや、私ももうアレグラが1ヶ月もらったやつがもう切れそうなんで、もう取り行かなきゃなと思いつつ、まあでも今通ってた病院がちょっと遠いところにあるから、
はいはい、
近くで探そうかなとも思ってて、もう病院ブルーです本当。でも今回は本当もう喉まで痒いから、もうすごい大変 で、
ね、それ大変ですね。
大変です、本当に、もうちょこっとコンビニ行っても。はい、もう手洗って、
はい、
顔洗って、鼻洗って、はい、目洗って、
はい、
全部してるんで、
うわー、もうそれは大変だな。
だからコンビニ行けないんですよね、ちょこっとっていうコンビニが。でその後に、はい、まあ、最後に髪の毛洗ったりとかもしなきゃいけないから、はいはいはい、で服はもうすぐ網入れて、
はい、
花粉が飛まないようにして、はい、洗濯してみたいな、はい、ジャンバーも外でパンパンして入ってるけど、家の中に持ち込むと嫌だから、はいはい、玄関のところに かけるところを作って、はい、そこにかけといてリュックもそこにかけてみたいな、
はい、
もうなんか花粉のせいでなんか生活習慣が変わるっていうい
や本当そうですよね、ひどい人になると
ね、本当、うん、和田さんアレルギーないんですか？
私は今のところまだかろうじて花粉症にはなってないですね。アレルギーはありますけどね。よくあるピリン系の風邪、もう今はほとんどないんですけど、はい、ちっちゃい、小学校の時にピリン系の風邪の、うん、注射薬、うん、これ効くからって、いつもかかってた女医さんにブスッと注射打たれたら、
うん、
30分後にはもう全身ジンマシンでした。
うわ、
で、ああ、アレルギーだったのねとか言われて、すぐ、その、抗アレルギーの注射また打たれて、
ああ、
まあ、一気にそれで、ジンマシンは引いたんですけど、
うん、
もう本当ね、全身、ものの見事にジンマシン出ましたね。
ああ、やっぱなんかアナフィラキシーみたいな。
そうそうそうそう。で、もう痒くて痒くてかきむしって、すぐもう、そのお医者さんのとこ行って、ああ、出ち、当たっちゃったのね、と言って言われて、笑われながら、そのアレルギー対応の注射打ってもらってすぐ治ったっていう。
いやいや、あんたのせいだよって思って。
あんたのせいだよとか内心思いながら。もう本当に頭のてっぺんから足先まで全身痒くて痒くて、ジンマシンが真っ赤なのが出て、もう一発で、あ、これジンマシンだって、もう見るからにわかるという。
いやー、でもかゆいですよね、本当。
そうそうそうそう。いや、もうだからアレルギーは今のところそれだけですね、うん、私の場合は。
ああ。
食べ物アレルギーはほとんどない。多分今まであまり経験したことないし。
うんうんうんうん。
花粉も、幸いまだ。
うん。
なってないんじゃないかな。ちょっと微妙になりそうな感じで、最近ちょっと目がかゆいなと。
はいはいはい。
かすかにかゆいなって感じですね。
あ、ちょっと目が、
そう、しょぼしょぼしだしたかなって、うん、ちょうどこの時期ですね、特に。
うんうんうん。
ただまあ別に鼻がズルズルするとか、うん、そういうのもちょっと、まあもともと鼻が詰まり気味というか、鼻とか喉が弱かったので、
うんうんう
ん、まあそんなもんかというレベルで、極端な花粉症ではないですね。
うん。
うん、で、前からちょっと息切れするって言ってたじゃないですか、最近、急に。
はいはい、はい。
で、一応やっぱりその、成人病検診でも、はい、なんか肺の機能が低下してますね、みたいなの引っかかったんで、念のためにこの間、ちょっとその、成人病検診を受けたのと、をやってるその病院に、うん、に行ってきたんですね、内科に。
はいはいはい、
呼吸器も見てくれる、まあ、総合病院なんで内科とか外科とかいろいろあるんですけど、
はい、
一応その最初は内科で見てくださいって言われて、で内科のその呼吸器科の先生に見てもらったら、
はい
はい、基本的にはその成人病検診の時に撮った X 線の肺の写真とか全部、まあ、同じ病院なんで 見てくれて、
はいはい、
たんですけど、特に異常はないと。
うんうんうん、
まあ、念のために、CT 撮ってみますかね、とか言われて。
うんうんうん、
あと、それからちょっと、小児喘息だ、もともと、幼稚園入る前ぐらい小児喘息だったんですね。うん、ちょっと喘息気味で、うん、まあ、それずっと喉弱かったんですけど。
うんうん、
で、風邪ひくとも、真っ先に喉がやられて、咳が1週間、
うん、
2週間止まらないと。いう感じだったんで、
うん、
まあ今でもそうなんですけどね。で、うん、そういうこと言ったら、あ、じゃあちょっと喘息の検査もしてみますかと。
はいはいはい、はい。
言われて、で、とりあえず CT と喘息、なんか吸って吐いてみたいな検査がある、あるんですよ。機械を使った、
はいはい。はい。
で、なんかそのパイプみたいなのを加えて吸って吐いて吸って吐いてみたいなのをやって、
うん。
で、見てもらったら、ちょっと喘息、やっぱり喘息気味らしいんですね。肺自体は全然もう CT で見ても、綺麗な感じで、特に、 うん、肺に異常があるっていうことは全くないんだけど、
うんうんうん、
胆石持ってるよねってついでに言われて、いやいやそれは前から言われてますとか言って石写ってるよとかって関係ないことは言われたんですけどね、うん、肺はすごい綺麗だけどなんかタドニシ写ってるよって、うん、いやいやそれは前からそれは知ってますとか
聞かないでください。
そうそうそうそう。それ今関係ないからみたいな感じで。
いやいや。
息切れとは関係ないですよねって話でまあ
それだったんですけど。見たら言いたくなるんですよ。
まあねお医者さん見たら言いたくなるみたいで。
あ見えてんね。
そうそうそう石が見えてるんですけどねとかって。で。とりあえず喘息の検査したら、まあ、ある数値以上がちょっとその検査の時のある数値、まあ、40っていう数値があるらしいんですけど、
うん、
まあ、それ以上だと喘息気味で、
うんうん、
ですねって言われる数値にちょっと近い、まあ、30いくつぐらいだったんで、
あ、
やや喘息気味ですねみたいな感じで、やっぱり
うん、
隠れ喘息っていうか、まあ、その常時喘息で咳が止まらないってわけではなくて、
うん、
なんかやっぱり弱った時にその喘息気味に倒れちゃう、出やすいということで、なんか朝晩こう吸入するみたいな薬があって、
はいはい、
カチッてやると一回カチッてやると一回その喘息に効くような薬をじゃあ試してみましょうみたいな、それで楽になるんだったら
はいはい、
少しの間やっといた方がいいですねって言われて、
うん、
でなんかそういう薬を処方してもらって朝晩こう吸い込むんですよ、1回分カチッとやると1回分をこうなんか
出てきて、
うんうんうん、出てくるような感じなんで、それをスーッと吸い込んで、で肺の中でちょっと止めてみたいな感じ、うん、
白地にちょびっと紫のやつですかね、
紫の丸い
やつですよね、
そう、丸いケースに入ってて、うん、カチッとやると1回分、
うんうんうん、
吸えるようになってるみたいな、
吸えるようになってる、
そうそうそうそう、
ちょっとやり終わると口ゆすいでください、
そうそう、口ゆすいでくださいみたいな、
はいはい
はい、はい、それを今やってます、吸ってます朝晩
今やる、あれ結構高いですよね、あの薬、
あれ結構いい値段しますね、
しますよね、
うん、で、まあ、一応20回分で、ま、朝晩なんで、うんうん、10日分か、まあ、2週間分ぐらいかな、
うん、
だから24回分ぐらいのやつ、
うん
うん、見せてもらったんですけれど、
はい、
まあ、それで様子見て変わらないんだったら、まあ、あとは様子見ですねとか言われて
薬やめて様子見って、
そう、様子見ですねそれが効くようだったら、まあ、また出しますからみたいな、
あ、はいはいはいはい、
感じだったんですけれど、うん、今10日10回分かだから、
はい、
10回分ぐらいやったんですけど、
うん、5日間
あんま変わらないです、
うん、
はい、5日間やってるんですけど、あんま変わんないです、
うん、あれあんま変わんない
あんま変わんない
あー、そっかそっか、
うん、
なんかちょっと息苦しいなって、なんか肺がキューキューなりそうな時に、
うん、
あれやるとなんか気道が広がった感じして、
あ、はいはい、
楽になりません、
いや全然そんな感じしませんね
あれ
うん、なんであんまりやっぱそれも違うのかなみたいな感じなんですけどね、
あ、そっかそっか、
うん、まあ結局ちょっと階段上がったりすると息が上がったりハハしたりっていう感じなんで、日常生活で別にね、そんないきなり苦しくなるとかっていうことはないので、
うん、ああ、そっかそっか、
うん、まあまあもうこれは様子見かなと半分諦めと思ってますけどね使い切ったら、その薬使い切ったら、うん、あまり変わらないんだったらもう様子見かなと、
うんうんうん、
思ってるんですけどね、あ、まあそれぐらいで、だからアレルギーっていうのはあんまり今までそのピリンケの風邪薬、うん、風邪の注射で自麻疹になったぐらいしかなくって、
うんうんうん、
幸いにも食べ物もアレルギーないし花粉症もないしということで、
うんうんうん、
まあ今のところは助かってるなって感じですね、
あ、やっぱね、食べ物にね好き嫌い出ると、今どのお菓子一つにもね、どのアレル物質が入ってるかとかいうのが 結構気づ、あ、後ろに書いてはいるんだけど読まないで、ね、気づかないで食べちゃって、うん、アレルギー出るとかも結構あるから、うん、やっぱ食べ物系でなると辛いから、
辛いですよね。
うん、辛いからやっぱね、食べ物でなかったらいいですよね。
うん、本当にね、あれですね、うちの嫁ちゃんはもう完全な花粉症なので、花粉症アレルギーと、あとはまあやっぱハウスダストかな。
あ、
それも引っかかってるみたいなんですけど、あれ、やっぱりなんかそのアレルギーの検査、アレルゲンの検査はしたみたいなんですね、お医者さんで。やっぱ花粉、スギ花粉となんとか花粉とか、あとあるハウスダストとか、なんかいくつか引っかかったみたいで。
うん、
いや、なのでもう本当に耳鼻科行って、もう早めに薬飲み始めてましたね。
あ、
あと、あの、猫好きさんと一緒で、洗濯物はもう外にも干さないと。
あ、絶対干しません。
絶対干さないと。
絶対干さない。
あの、乾燥機でまず乾燥させて、あとは部屋の中で。
ああ
。っていう感じですね。自分のその、タオル、バスタオルだとか、肌に当たるものは全部。
うん。うん、
外には干さないですね。私のはもう平気で外干してますけどね。ベランダに干してますけどね。
そうなんだ。だってそれ畳むときに、花粉舞うじゃないですか。
ああ、まあ、
結局、そうそう、ガンちゃんのやつが。
まあ、私の分で舞ってるんじゃないかなと思いつつ、まあ、それくらいは まだ大丈夫みたいな。とにかく肌につけなきゃ大丈夫みたいな感じです
けど、ね。肌につけるともダメな感じなんですか？
やっぱ かぶれるのもあるみたいで、皮膚が。
あ、そうなんだ。
結構全身と、あと鼻と目と、全滅みたいですよ。うん、かなり過敏な感じらしいです。
あ、うん、あ、もうだったらよかった。私もそんな、うん、そんな、そこまで私全然過敏じゃないんで、
うんうん、
全然、あれですけど。そこでも大変ですね、そんなにひどかったら。
そうそうそう、そう。だからもうかなり厳重に。
うん、外出るときとかも ね、なんか
マスクしたりとかね。
マスクしたり。うんうん、
まあ、メガネまではさすがにしてないけど。
ああ、そうですか。
目はあんまり、まあちょっとしょぼしょぼするぐらいらしいんですけどね。だからゴーグルみたいなのはしてないんですけど、
うんうんうん、
まあマスクしたりとか、結構完全防備で出てますね。うん、
そうなっちゃいますよね。もう ね、やっぱそれだけね、痒くなったり、敏感だと。そうそう。
まあそんなこんなで、やっぱり一度なっちゃうと大変だなっていうのはもう、その身内でよく知っているんで、身近なところで。本当にこれ、
娘さんは平気なんですか？
娘ちゃんはそうでもないみたいですね。
ああ、そうなんだ。
まだ花粉症にはなってないような感じですけどね、見てると。
花粉症って遺伝するんですかね、そういえば。
どうなんですかね。それ全然わかんないですよね。そうそうそうそう。まあ、もう、体質っていうかあれなんでしょうけどね。
ね、なんか、その、まあ、さっきもお母さんが言ったように、なんか、花粉の体に溜まっていく、なんか、累積で、なんかね、花粉症が出るとか言うけど、でもあれって、あと、花粉症じゃない、同じ環境で、じゃあ、双子が暮らしました。ってことは、まあ、同じ分だけ花粉を吸い取ってると。
出るはずだよね。そうだよね。
うん、で、一人だけ、出て一人だけ出ないとか言うのであれば、
うん、
そのアレルギーにならない人は器がその、ま、満タンになる器が大きいんですかね、それとも、
うん、
なんかもそも そもそも器っていうものが存在しないのか、
うんうんうん
うん、どうなんでしょうね、その辺が。
そこがなんかちょっとよくわからないですよね。
だから、いや、わかんないですよね、その辺が。
そのある限界超えるといきなり花粉症になるってよくね、
そう言う言いはするけ けど、うん、
だ本当それが本当なのかっていうのが全然わからないですよね。
そうそうそう、
そもそも私なんて田舎育ちですから花粉にまみれてたはずなんだけど、幼少期は、
うんうん、ね、それ考えたら多分累積で言ったら、それ考えたら
累積で言ったらもうはっきり言って今のその都会に住んでる人の何十倍も吸ってるはずなので、幼少期に
ねえ、ああ平気だっていうのは。
それなのに平気だっていうのは、それ逆に免疫ができちゃってるのか。
そうそうそうそう、ね、うん、ね。そういうことなのかな。
そこはよくわかんないんですよね。
ね
え、
うん、
それに大体 僕なんかがちっちゃい頃なんてそんなに花粉症って多くなかったというか、ほとんど田舎では花粉症なんていなかったような気がするんですよ、子供の頃って。
うん、
うん、そんなに騒がれた記憶もないし、
確かに
小学生の頃とかね。でおじさんもそうでしょ。
そうですね、まあまあ、まあ私の住んでるとこは花粉がないんで、
うん、
いや、
うん、
ありますけど、そうかそうか、うん、そうそう、スギ花粉とかいうものが存在あんまりしないので、
そもそもしてない
ので、はい、
ですよね、北海道って。そうですよね、
花花粉、あ、花の、うん、花の花粉とかぐらいは聞いたことあるけど、うん、そのスギ花粉とかあんまり聞いたことないので、まあ、北海道人は、北海道はその発症率が少ないとは言われてますし、うんうんうん、まあでも、うん、あれですよね、やっぱ現代病ですよね。なんか今になって分かってきた病気みたいな。
そうそうそうそう。
うん、私も小さい時にその花粉症っていう病気を聞いたことがなかったので、
うんうん
うん、春ぐらいになって目がかゆいなって思っても別に、うん、なんか季節の移り変わりってそういうのなるじゃないですか、基本的に。はいはいはい、だからそういうのだって思ってたから、花粉症っていう命名がなかったから、ああ、一度も北海道では聞いたことない病気でしたね。上京して初めて、
いや、はいはいはい、
花粉症を知りましたし、
そうですよ、いや、私も本当そうですよ。それもだから上京してから随分経つんだけど、随分経ってから随分経ってから花粉症って聞き出したので、うん、もうここ本当に10年、
そうそうそうそう、10年ぐらいの
スパンじゃないですか。
うん、うん、そう、うん、そんな気がする。
はいはい、
現代病ってことで、
完全に現代病ですよねって思いますよね。
そうですよね、まあ、そもそもなんかそんなにアレルギーっていうものがなんか、
うん、
まあ、さっきみたいになんか、うん、ジンマシンとかいう感じでは表現はされてたけど、
うんうんうん、
じゃあアレルギーですねみたいな風には言われてなかったですよね。
そうですよね、
うん、
いやだから昔からまあ確かにその食べ物のアレルギーってのはあって、なんか例えばニシン、
うんうんうん、
ニシンでジンマシンが出たとかね、あったじゃないですか、よく。そういうのはあるし、はい、ただ、それも、よっぽどの、例えば甲殻類、カニとか、
うんうんうんうん、
エビとかでアレルギー出ましたっていうのも、まあ、
うん、
本当にそれは体質なんで、それは昔からもちろんあって、
あ、
しょうがないなっていう気はしてるんですけれど、うん、今みたいに例えば、そばでアレルギーになりましたとか卵でアレルギーになりましたってあんまり実は聞かなくて、
うんうんうんうん、
だから それもやっぱり現代病かなって半分思ったり、
ああ、ね、関西の時は給食の時そばじゃ出たんですか、
はい、ねそば出た、今日出たような気がするな、まあ、
ああそうなんだ、
そばかそばはあんまり出なかったから、うどんとかはよく出ましたけどね、
ああ、
ソフト麺っていうか。
そうそうそう、そう、ソフト麺ね。
ソフト麺ね。
はい。
蕎麦はやっぱりあんまり出なかったですね。
ああ、やっぱじゃあ、蕎麦に関してはやっぱアレルギーの人が多いから出なかった
か、ね。そうなんですかね。
アレルギーが多いっていうよりあれなのかな、
うん、
なんかそのアナフィラキシーが、
うんうんうん、
その発作が強く出やすいのが蕎麦なのかな。私の時代も蕎麦は出てなかったんですよ、やっぱり。その蕎麦アレルギーの人とかがいるから、
うんうんう
ん、なんか大ごとになるから、
うん、
蕎麦アレルギーとかだと、
うん、
だからでなんか今のでも現代の小学校はすごいアレルギー検査を細かくしていて、
うんうん、
でなんか小麦アレルギーとか卵アレルギーとかってなんかどんどん出てきてるじゃないですか、はいはいはい、今
どんどん増えてますよね、
あれ。そうそうそう、どんどん増えてきてるから多分事前に入学する前に結構細かめのアレルギーテストみたいのをして、給食にあのこれとこれは食べれませんってなんか提出するみたいですよ。
ああ、なんかそういうの確かありましたね、うん、娘の時の。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、なんかそういうアンケートというか、
うんうんうんうん、
ダメなのありますかみたいなのとかあったような気がするな、確かに。
ああ、やっぱそうなんですね。まあ結構ね、モンスターペアレンツとかも流行ってるから、そのね、なんかこういうことが起きたってなったら学校側の責任とか親側の責任とかっていう、はい、なすり合いだったりとかまあまああるだろうから、初めにあらかじめ調べといてほしいっていう話なんでしょうけど。
ですよね。
ね、生きにくいもう社会になってきましたよ。
めんどくさい社会になってきたなと思いますけどね本当に
本当にですよ。もうめんどくさい。
だって、ね、今食べ物のそのアレルギーって27種類ぐらい、20何種類って確かありますもんね。
ありますね。
アレルギーなんとか物質とかって20何種類とか、
なんか23種類ぐらい、
ね、ぐらいありますよね。確かね、20種類。そう、うん、大変だなと思って、それ全部除去食なんか作らんか無理だよとかって思って。
いや、そうですよね。そもそも無理ですよね、もうね。
そもそも無理じゃないかなとか。
うん。だって A さんが1、はい、2位がダメでも B さんが C、うんうん、D ダメだった結局、はい、もう。あ、3、4か。ダメだったら、たらそう。お菓子、ね、何も出せなくなりますもんね。
そう。
全部給食ですよね。あ、給食じゃないよ。お弁当になっちゃいます
ね。お弁当になっちゃいますもんね。
まあ、そしたら親も親で大変だろうし。
いや、だって、あれじゃないですか。卵アレルギーとか小麦アレルギーとかだったらもうほぼ全滅ですもんね。
いや、ほぼ全滅ですよ。ほぼ全滅ですよね。もうなんか、フォーしか食べられないっていう感じになりますよね。
本当にお弁当作って持ってこない、除去食のお弁当作って持ってこない限り無理ってなっちゃいますもんね。
そうですよね。すいません、今くしゃみしてミュートにしてました。大丈夫ですか？響いてませんでした？
あ、大丈夫です、大丈夫です。
よかったです。
はいはい、まあそんなこんなで、
そうですね、
ちょうどね、花粉症とアレルギーの話になったわけですが、はい、まあリスナーの皆さんもね、本当に、
うん、
花粉症とか大変だと思うんで、早めにお医者さんにかかりましょうと。
ドキ、はい、ね、そうですね、そうした方がいいですよね、皆さんね。
いや、もう本当に耳鼻咽喉科ですよ。花粉症は。耳
鼻咽喉科。
そう、大切です。
はい。
はい。ということで、今週は本編は。はい、花粉症とアレルギーの話でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。